続いて市民クラブ質問者村上慎二郎議員。デジタル化の推進について、担当デジタル推進課管理課。市民課ふれあいセンター窓口でキャッシュレス決済を開始するとありますが、キャッシュレスにはクレジットカード、電子マネー、コード決済など様々な方法があります。どのような方式を考えているかを問う。合わせて市民病院で開始するとあるスマートフォンアプリによるサービスの内容について問うとの質問に対し、キャッシュレス決済についてはクレジットカード、電子マネーやコード決済に対応した機器を多くの方が訪れる市民課やふれあいセンター、支払い金額が比較的高額となる総合保険医療センター等に導入していきます。市民病院では新たにスマートフォン専用アプリを導入し、あらかじめクレジットカードを登録することで会計窓口に行くことなく後払いを可能とするほか、診察予約日時の通知や診察の順番案内も行っていきますとの答弁がありました。次に消防施設の整備について、担当消防総務課。消防署西出張所と消防署北出張所の統合について、人の命に直結する消防車や救急車の出動への時間的影響を考慮しなければなりません。周辺道路整備の進捗状況に合わせつつ整備を進めるべきと考えますが、道路状況による時間的影響についてどのように考えているか問うとの質問に対し、出動への時間的影響については前波町交差点を中心に周辺道路状況の調査も実施し、はしご車を含む消防車の走行も検証しており、渋滞時間も限定的であることから出動への影響は少ないものと考えています。さらに周辺道路整備については今後の消防活動にとって重要な要素と考えており、早期に着実に整備が進捗するように県へ要望していきますとの答弁がありました。次にゴミステーションについて、担当清掃事業所。ゴミステーションについて、ゴミボックス設置に対する補助の拡大と維持管理に関する情報発信や地域の特性に合わせたゴミステーションの在り方を検討するとあるが、拡大する補助の詳細について問う。合わせてゴミステーションの管理に対する町内会の位置づけについて、公共用地におけるゴミステーションの設置条件を緩和する考えについて問うとの質問に対し、現行1基当たりの補助額の上限5000円を1万円に増額するほか、巾着状のネットなどの製品も補助対象に加えていきます。ゴミステーションの管理は町内会をはじめ利用者全体で行っていただいているところであり、ゴミステーションの場所の選定について適切な場所を確保できないなどの要望が寄せられていますので、地域の実情に合わせた設置場所の提案を行うとともに設置要件の緩和に向け取り組んでいきますとの答弁がありました。次に JR 構造寺駅及び駅周辺整備について、担当ニュータウン創生課。構造寺駅北口再編計画の現イメージ図では、交通機関は現状のままという前提となっている。10年20年先を見通した場合、構造寺ニュータウンで実証実験を行っている自動運転車両との接続や乗り入れを視野に入れたものにするなど、箱物は最低限に抑え、変化に対して柔軟に対応できる形にすべきと考える。ニュータウンとの接続についてどう認識しているか問うとの質問に対し、構造寺駅北口駅前広場においては駅南北の一体感を向上し、人々が留まりにぎわいを創出できるようレイアウトやデザインを検討し、整備イメージ図を公表したところです。再整備については、 自動運転などの技術革新を視野に入れた新たなモビリティなど、多様な交通手段に柔軟に対応した駅前広場の構築を目指していきます、との答弁がありました。その他に、新たな中期財政計画の策定について、保育環境の充実について、中学校における新しい制服の導入について、区や町内会などへの支援について、企業への支援及び企業誘致について、落合公園の利活用方針の検討について、などの質問がありました。